おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
脚本家橋本忍を語っております。
はい。
折の筆という春日太一さんの著作であります。今語っておりますとかデビューでございます。なんせ橋本忍デビューがすごい羅生門でございます。あれの台本を27の若さで書けたんですな。
はい。
洛中の入り口である羅生門、荒れ果てた羅生門、流れてくる音楽、皆さんボレロですよ。この羅生門は始まるわけでありますな。その羅生門に3人の人物が雨宿りしている死体から衣服を剥ぎ取る盗っ人、薪を売る木こり、そして旅の僧、その3人が武士と盗賊と美しい貴族の妻の3人の間で起こった殺人事件の真相を語り合う。しかし事の真相は藪の中、人間の心の中などは分かるものではないと、そう人間への不信を、戦後の日本、戦争に負けて4年か5年の日本ですから、それを3人が語り合うということで終わろうかなと思ったんですが、
はい、
共同脚本で黒沢か橋本どっちかがやっぱり希望も語りましょう、そういうことになったらしいんで、これ真相全然わからない、
はい、
とにかくどっちかが思いついた。それは一番最後に、あの、盗っ人が捨て子のあの衣服を剥いで持って行こうとする。
はい。
あと、身ぐるみ剥がれた赤ん坊が泣きじゃくる中、木こりが赤ん坊を拾い上げて抱きしめる。
はい。
志村隆ですよ。はい。ほんで、どうすんだい、その赤ん坊。盗っ人が言うと、俺は子供が6人いる。6人育てるのも、7人育てるのも同じだ。って言いながら、うん、雨の中歩き出すという真っ暗闇の人間の世界なんだが、そこに善意の小さな明かりはあるんだということを最後のメッセージにするというね。いいオチですよね。それでお二人のお書きになった後のエッセイを読むと、両とも私が考えたとおっしゃってるというね。
はい、
真相は藪の中という、まあ二人ともそのことで喧嘩することはなかった。なんでか、すごかったんです。評判が。この羅生門がね、ヨーロッパに出品したら戦争に負けて5年ですよ。その5年の日本が一番でっかい賞、ベネチア映画祭の金を取るんですよ。
はい。
これで黒沢にあだ名がつくんだよ。
あだ名何でしたっけ？
世界の黒沢。
あ、世界の黒沢ね。
うん。
はい。
ご本人も、ほら、世界の黒沢かもしれないとかって、でもね、この人のこのなんか思い上がりというか熱くなるところは作品にマイナスしないんだな、
はい、
さあ平安の時代劇が受けた、はい、外国でよし勝負しよう、戦後の日本に主人公を持ってこよう、橋本呼びつけられた。黒沢から提案があった。次の映画はな、もう来年取り掛かるぞ。テーマ、70日しか生きられない男。
うん、
職業は何でもいい。ヤクザはダメ。ペラで2、3枚でいいから、全体の流れ、シノプス書いてこいよ。簡単なストーリー書いてこいよ。うん、それ読むうちに二人で膨らましていこう。
はい。
黒沢は羅生門で受けたヒューマンな映画。
うん、
それを現代の日本に置き直して描きたかった。で、頭の中あったんですよ。文学青年の30代の黒沢は、ロシアのトルストイに憧れてた。
はあ、
ロシアのトルストイのイワン・イリッチの死っていう短編があるんです。貴族で高級官僚の男が何ヶ月かのうちに死んじゃうっていう業病を背負って一生を振り返るという。
はい。
これを意識したんですな。だから設定としては70日しか生きられない男。高級官僚の男がしみじみ人生を振り返って、俺の人生は何だったんだっていう。これが面白いですね。橋本忍、ロシア文学が大嫌い。
そうなんですか。
うん、
へ
え。橋本は黒沢が持ってる文学青年の匂いが嫌いなのよ。
ほう。
高級官僚が悩む、
うん、
悩むかっていう。
ほう。
俺は結核の病棟で見てきたよ、うん。寿命何年って言われて生きていかなきゃいけない。それは身分の低い兵隊たちの苦悩に落とした方がいいんだ。
うん、
何が高級官僚だよ。いっそのことさ、市役所の地味な仕事してるじじいがいいよ、主人公は。
うーん。
そこで考えた。 70人しか生きられない男、それが胃がんだということが病院での立ち聞きでわかるという、
はい、
そして当てにしている一人息子、一生懸命育った息子も言おうと思うんだけども父親の話を聞いてくれないという孤独の中で、一体私は何のために生きてきたんだ、生きる、そのことを真剣に考え始めるという、さあこっから台本作りが始まったが、これが壮絶な喧嘩で、なんで喧嘩になったかと、もう一人脚本家が入るんですよ、
はい、
黒沢狙ってたんですな、世界的評価を、3人になっちゃう。だから喧嘩がすごいんですが、そのすごい喧嘩がいかなる喧嘩か、明日のまな板の上で。